皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
3月10日の流行り物通信簿でございます。
むむむ
ね、エピソード254まで来ましたね。
うん。
3月に入りましてどうですか？
どうですか？
どうですか？
そんなことよりあなたは3月になれたんですか？
3月。
5月なんですか？どっちなんでしょうかね。
もう、どうかな？ちょっとまだ15月を生きてる気がするけど。
リアルな回答が来ました。
そろそろ3月か4月になりそうじゃないですかね。あ、わかんないけどね。
ついに2024年来ますか。
うん。だから2024年の1月から3月はもしかしたらないかもしれない、私には。
長いな
ぁ。ないかもしれないけどね。うん。
そうですか。
まあまあ、でも元気にやっておりますよ。
そうでございますか。
まあ前回かな？この週の、だから先週の月曜日っていう表現が正しいのか、まあ日曜起点だとすると、いろいろ表現があれなんですけど、
はあ、
あの稲見マさんの方でね、
は
あ、ちょっとはじめちゃんが言ってたんですけど、
ほうほう、
ひょんなことからちょっとはじめちゃん含め編集者座談会で話した4人が東京でリアルで集まることになりましてですね、
はあ、はあはあ、はあ、はあ、
集まってきたんですよ。
おお。
あれ、いつだったかな、あれ。
え？
あれ、いつ、もう、いつかもちょっと覚えてない。
もっと、どうなってんのよ、もう。
いつ、2月、2月だったはず、ん？ 3 月入ってたかな？
時空が歪んでるよ。
ええ、行ってきたんですよね。
うん、多分2月だと思いますよ。
2月だったかな。
僕の記憶によると、僕、はじめちゃんとやってるポッドキャストについてあれこれ話す会で、こう、日程調整してるときに、あ、僕この辺東京行くんで、って言ってた時期があったんで、2月だったと思います。
あ、じゃあ2月だわ。
うん、君の時系列からすると多分14月だと思うんですけど、もう
そこら辺の記憶がちょっと曖昧でね。
大丈夫かなこの人は。水田さん、ちょっと心配のお手紙待ってます。
いや、そうかそうか、なんかこう日程がごちゃごちゃになってるのはもうなんでかって分かってるんです、理由は。
はあ、ははあ、
それはね、はやつーの収録と推し話の収録なんですよ。わかります？もう2月の末時点で、はあ、もうほぼほぼ僕はもう3月の後半を生きてるわけ。だからさ、本当に今不思議な感覚なんだけど、僕の中では今もうすでに3月の中旬ぐらいなのね。感覚的によ。だから、今、まあ、実際には3月の入ったばっかりじゃないですか。入ったばっかりというか、まあ、一週ぐらいじゃないですか。
このハヤツの収録日時点では確かにそうですね。3月初旬ですね。
うん。だから、なんか、あ、今日まだこの日程か、みたいな感覚に、ちょっとなることが多くて。で、またね、この押し話の収録って、まあ、1ヶ月分丸々撮るんですけど、
はあ、はあ、
何月何日ですっていうので、それのスイッチが入っちゃうっていうところももちろんあるんだけど、その後編集するじゃない。
うん。
で、編集すると、その日程を何回も聞くわけよ。
うん。
今日は3月何日です、みたいな。
うん。
もう、そこで完全にこう、ね、日程の上乗りがされるというか。なんかそんな感じにちょっとなっちゃってますね。
リサさん、皆さん、こう、ホネさんは混乱していますよ。
混乱してます。
押し話を始めて以降、混乱していますよ、彼は。
うん。混乱してる。
自分が今、いつを生きているのか分からなくなっている。
うん。
これ、ひょっとしたら、芸能人の人にある病気なんじゃないかなと思うんですけども。そうかも、その種類のやつかもしれないですね。
そうね。
これまだ言っちゃいけないやつだとかも、あ、これまだ公開しない話だったわ、みたいなことよく口走ってるのは、そういうことだと思うんですよね。
そうね、そうかもしれないね。
職業病の一種なんですね。
うん。
すいません、なんかこう、ちょっと角が立つような発言が多くてすいませんね、なんかね。
角が立つ発言あんましてないんだけどね、俺は。 うん、ただなんかちょっと芸能人気取りみたいな感じになっちゃったのはちょっとね否めないかなと思いますけど。
で編集者座談会の人間が4人集まってどうしたんですか。
そうそう、いやそれでね、佐島さんと春さんはもう会ったことももちろんあったんですけど、
リアル対面したことがある。
リアル対面はもう何度かねお二人とはしてるから、向こうも顔知ってるわけじゃないですか、僕のこと。
うんうんうん。
だからなんか、あ、久しぶりです感じなんだけど、はじめちゃん初めてだからさ。
はじめちゃん初めて。
はじめちゃんと会うの初めてだから。
はじめちゃんと会うのが初めて。
ちょっとドキドキしてたわけよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
でもなんかこう、いざ、こう現地行ってね、先にハルさんとはじめちゃん会ってたから、僕はもう、ハルさんを見つけさえすれば、自分から名乗る前に、はじめちゃんの顔を拝めるわけよ。うん、要は、向こうに悟られる前に、はじめちゃんを知れる状況にあったわけ。
好きだね、そういうの、本当にもう。一回名乗らずに、接触を試みるの好きだね。
そうなのよ。性格悪いところが出てるんですけれど。まあでも、そもそも、同じタイミングでみんな会いますだったら、そんなことできないわけだからさ。わかんないわけだからね、こっちも。
ああ、そうですね、う
ん。
はい。
でも今回はたまたまシチュエーションがその先に春さんと会ってるっていうシチュエーションになったからね。
うん。
これはいい機会だ。
目印春さんがいると。
そうそうそうそう。私が何度も会ってる春さんが一緒にいるっていうことのシチュエーションだったからさ。
うん。
これは好都合だと思って。
なるほど。
まあまあ、ちょっといろいろやってきたんですけど。
うん。
まあ、その詳細はね、ぜひ、その座談会の本編でちょっと話してるんで聞いてみたいんですが、まあ、総じて、ホネストはめんどくさいやつだということになります。
なんだなんだ、もう。
反省しっぱなしでしたね。
なんなんだ、やらかしたらしいですよ、この人。
やらかしました、私。
なんだなんだ。
はい。とってもやらかしました。
はじめちゃんと初対面っていう、そのイベントでやらかすって言ってなんだ。
やらかしましたね。なんか、いろいろご迷惑をおかけしたみたいで、その説は。大変申し訳ございませんでした。
なぜか。一週間前なのかな、南まもの好き勝手レイディを聞くと、はじめちゃんが怒っていて、
はいはいはい、
許してねえかんな、みたいなこと言っていて。
言ってました、言ってましたね。
そして今週の早通ではなぜだか謝罪するホネスト。
そうね。そっか、そんなに、そんなに嫌だったか、と思ってね。
何が起きたんだ。皆さん気になりますね。これ座談会本編聞くしかないですね。
そうね。だから明日かな？明日もしかしたら公開されてるかもしれないけど、その座談会 ね。はいはい。まあ、近日公開だと思いますんで、ぜひね。はい。楽しみにしていただきたいなというふうに思いますけれども。今日はですね。
はは。
あの、長くなるでおなじみの CM があるんですよ。我々の広告案件がね。
長くなるでおなじみの CM ね。
はい。長くなるでおなじみ。前回、前々回とですね、約、まあ、12分とか15分ぐらいの尺を使って、朝ポキさんのね、CM をやってきたわけです。今回も、ご多分に漏れず。
漏れず
?15 分ぐらいやっております。
反省の色がない。
これはね、そうなのよ。
3週分の CM で45分近く行っているだと？
そうですよ。だから1本分です。あやつのね、本来の。正直、今回のこの3本目に関してはね。
はぁ、あ、はぁ、あ。
もしかしたら、
はぁ、あ。
ちょっと、直し入れていただいていいですかって言われるんじゃないかなと思ってたの。懸念として。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ。
というのは、自由すぎるからね。
いや、過去2本もだいぶ自由だったぞ。
いや、過去2本も自由だけど、それ以上に自由だったからさ、なんとなく。
うん、まあね、まあ、1本目がこう、クイズを用意したり、
そうよ。
不要ないじりをして、中途半端に終わっていく1本目。
そう。
2本目は神田大輔さんをひたすらいじり倒すという2本目。
神田大輔3回だったからね、2本目。で、今回第3回。3
本目がそれに、並ぶもの超えるものなんだそれは。
並んですらいないかもしれないけど。
どういうことだ。
いやいや、まあまあ、実際にね、聞いてみていただければわかるんですけど、これから流しますんで。まあ、すごい。これを OK してくださった、朝日新聞社さん、並びに、神田大輔さん、ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。そして、ホネストを許さなかったはじめちゃん、ごめんなさい。
ごめんなさい。はい。ということで、感謝と謝罪から始まる、エピソード254、早速広告案件に入って本編に移っていきたいと思います。さてさて、小平さん、
うん。
まあ、過去2回渡ってね。
うんうん。
PR してまいりました。朝日新聞ポッドキャスト、通称、朝ポキですけれども。
朝ポキー。
まあ、過去2回ね。
うんうん。
言ってきたので、もうすでに皆さんお分かりかと思いますけれども、改めて、朝ポキについてご説明をさせていただきますとですね。
うんうん。
現場を知る記者を通じて、よりリアルな情報が伝わるニュースの現場からをはじめ、メディアの今と未来を語るメディアトークなど計8番組を配信中で、朝日新聞の記者さんが、テキストでは伝えきれない現場のリアルな情報をわかりやすく解説してくれる、そんな素敵な番組となっているわけですね。
なっておりますね。
まあ、ということで。
うん。
過去2回、ちょっと意味不明なクイズをやりつつ。
すいません。
そして第2回目は、神田大輔さんについて、まあ、語るというか、ラブコールを送るというですね。
そっちもすいません。
前代未聞の広告が続いているわけなんですけど。
もうちょっと正直、この3回目の広告が差し止められてないか心配です。
ちょっと3回目は、
はい。
これもね、なんて言うんでしょう。もう、ここまで来たら、チャレンジを突き通そうと思いまして。
引かないね、君もね。
もう、普通に紹介するの諦めたんだろうね、我々は。
引かないね。揺るがないね。
いや、何かというと、
おうおう、
まあ、前回その小平さんが神田大輔さんの魅力をね、
うんうん、
語っていただいたじゃないですか。
ええ。
僕はそれに加えてね、
うん、
やっぱ朝ポキには、なんて言うんだろう、なんとも言えない、
うん、
ゆるいというか、
ゆるい。
優しいというか、
優しい。
なんかこう、雰囲気、いや、そういう柔らかい雰囲気、何とも言えない雰囲気がですね、
うん、
漂ってるんですよ。
まあ、まあ言いたいことはわからんでもないな。その、何？その朝日新聞っていう名前だとさ、やっぱり、真面目なニュースやるんだろうなって。
う
ん、
そう。そうなんです。
ニュースの現場からとかっていうタイトルもそうじゃない？
そうなんですよ。
お堅い感じなんだろうなって思って聞くと、
うん。
まあ、先週言いましたけど、神田さんっておじさんが出てくるんですよ。
いや、だから僕もね、その、ニュースの現場からっていう、アートワークは、もう、何度となく見てたわけ。
うんうん、
で、こう、ちょこちょこ聞いたりもしてたんだけど、
うんうん、
やっぱり、聞く前と聞く後では、
うん、
印象が全然違うわけですよ。
そうね。
なんか、ニュースの現場からって、こんな緩くていいのみたいな。
ほんとそうよね。あ、話脱線してるけど大丈夫とか
見ながら。いや、マジマジ。脱線どころか、本題ほぼ喋ってないんだから、だって。なんか、ニュースの現場からって書かれるとさ、
うん、
なんか、当時のニュースのね、裏側を話すと、
うんうん、
実はこんなところでこういう苦労があって、いや、でも、そのニュースをちゃんとお伝えしなきゃいけないという、こうね、記者としての自負がありまして、みたいな、なんか、ガッチガチの印象なのかなと思ってたの、俺、うんうんうん、ずっと、
うんうん。
全然違ったね。
中褒め言葉です。
そうよ。ある意味で、
うんうん、
すごくとっつきやすい番組なんですよ。
そうね。そこに
聞きやすいというか。本当に。なんか、
うん、
襟を正して聞かなきゃいけない番組では、いい意味でないというか。
うん、うん、うんうん。
なんかそういう番組が、この朝ポキの番組の魅力の一つなのかなと思ったわけですよ。うん、
ハゲ堂でございます。
まあまあ、もちろんね、その番組いろいろ8番組あるって話ありましたから、
うんうん、
まあそれぞれで若干違うんですよ。それぞれ異なったり、まあ出てる人も違ったりして、まあその都度ちょっと変わったりはするんですけど、
うん、
まあまあ総じて柔らかい、ほんわかした雰囲気で進んでいくということを踏まえてですね。
踏まえて？
私はふと考えたわけです。
何を考えたというんだい？
なんか、ハヤツーで似たようなことできないかな。小平さんとね、いや、我々も過去雑談会みたいな、雑談会じゃないな。雑談を専門に扱った番組を一時期作ってた時あるんですけど。
黒歴史。
はい。まあ、うまくいかずにね。
まあまあ、
締めることになったんです
よ。まあ、まあ、続称、ハヤツーの現場からっていうやつがあったんですけどね。
いや、現場からじゃないのよ。まあ、ほぼほぼそんな感じだったけど。まあ、なんかこう、我々って、脱線をしてるようであんまり脱線してないじゃないですか。普段の話って。
まあ、そうだな。脱線してないわけでもないけども、まあ、確かに、脱線に終始できないというところはあるね。
そうでしょ？なんだかんださ、 小平さんの回は小平さんのストーリーがあって、
うん、
そこにホネストが入りつつ、ホネストって基本さ、ちょっとでもそれると敷かれたレールに戻そうとする働きがある人間じゃない。だからあんまり大きな脱線ってないのよ。
まあね、そうですね。
その頃一方、ニュースの現場からはですね、脱線したら脱線し続けるんです、あの番組。いや、ニュースの現場からだけじゃないよ。本当に、まあね、メディアトークとかでもそうなんですけど。まあ、
そうね、そうですね。
すごい脱線すんの。いや、いい意味だよ。
いや、まあもちろんね。
それできないかなと思って。
なるほどね。
なんか、だから話を膨らまそうとした時に我々はできるのかっていう話なんですよ。
なるほど。まあ、避けてきたわけでもないけども、あんまりやろうとは思ってこなかった脱線ね。うん、
だから、二人で今日は神田大輔さんを下ろそうの回ですね。
神田大輔さん下ろそうの回。降りてくるかな。
もうなんかこれ本編みたいになってますけど。
降りてくるかな
ということで。
うん。
ちょっと今日は我々、テーマ朝ポキから話を広げてみようじゃないですか。
朝ポキからテーマを広げていくの？朝ポキ。
なんか、朝ポキの番組で、ね、ニュースの現場からとかいろいろタイトル、8番組言ってましたけど。なんか気になるのありますか、小平さんは。
まあ、今回ね、こう、PR のお話をいただいて、まあ、正直ね、こう、はいはい、いただく前の中までは、ニュースの現場からと、メディアトークの2つしか聞いたことなかったんだよ、僕、正直ね。
はいはいはい。
それ以外ってまだ、なんかあるなっていうのは知ってたんだけども、聞いてはいなかったんですよね。
うん、うん。
っていうのもあって、じゃあ、他のも聞いてみようって思って、
うん。
こういう機会がなければ絶対聞かんって思ってた就活ポッドキャストを聞いたんですよね。
おー、まあまあ自分対象じゃないからね、基本。
うん。
はいはいはい。
めっちゃ今の就活の話してたし。
いや、まあそりゃそうだろうね。
いや、そうなんだけども、まあ、ただまあメインで話す方も、
うん。
今就活終えてきましたってこう、リアルタイムにやってる人がずっと出てるってわけじゃなくて。例えばね、こう、2010年ぐらいに就活をした人とか。
ああ、なるほどね。
14年ぐらいに就活した人とか。直近2020年ぐらいにした人、こうコロナ禍にした人みたいなのがこう、いっぱいいて、まあその時の就活事情とか違うよねって、私の時は、とか僕の頃はね、みたいなことをして、いろんな就活事情があって、まあ、ギャップがある、世代間ギャップがあるみたいなことを話してる回をたまたま聞いてね。
はいはいはい。
なんなら僕ってこう、正直売り手市場みたいな時期だったのでね。
はあ、はあは
あ、僕リーマンショックの直前ぐらいだったんでね。
ギリだったね。
そうそうそう。うん、なんでこう、まあ、言い方は悪いかもしれないですけども、割かし、多分、ゆとりがある時代に就活したんですよ。多分僕。
あ、まあ、次の年の人たちに比べるとだいぶね、そこの差は大きかったからね。
うん、ある種ラッキーな時だったと思うね、僕はね。
まあまあまあ、そうですね。
まあもちろんね、人によって事情はいろいろ違うと思うんで、こう、すべてを包括したことは言う気はないんですけども。
うん。
っていう目線からいくと、僕割と面接得意な部類だったと思うんですよね、人間的に。
あ、される側の場合ってことね。
なんやかんや言って、喋れる側だったんだなって今となって本当思うんですよ。
そうか、それはそうかもしんないね。
就活してる当時はそうは思わなかったんだけども。
ああ。
素養があったんだと思うんですよね。こう人にこう問われて。
じゃあそう思うよ。だってこんな十何年もずっとやってんだから喋るの。
永遠に喋り続ける能力って多分あったんだよね、こう。
あったよ。まあそれは人のこと言えないけどね。俺もなんだろうけど。いや、だって僕も就活の時振り返ると、なんかわかんないけど。
うん。
一回面接終わって、た後に、これもね、ハヤツの本編で言ったことあるかもしれないけど、
うんうん、
ちょっと待っててくださいって言われて。
待っててくださいって言われて。
あ、今の会社のね、面接、ちょっと待っててくださいって言われて。もう何だろうなと思ったら、あ、ちょっとホネストさんね、さっき面接したんだけど、うん、なんか、ホネストさんのやってたことと、面接官の、その選考が若干違ったみたいで。
若干違う？
すいません、もう一回僕がやりますって言われて。
え？追試？
そう、追試があったのよ、これだけ。ちょっと聞かせてもらっていいですかって言われて。はい、大丈夫ですって言って、その日に2回僕面接、1次面接2回やったんですだから。
持ってるねー。ホナス君持ってるねー。
いや、でもその時も、ひたすら語りまくったね。その、面接会場でね。
ベラベラと延々と。
ベラベラ。だからその時からホネストだったよ。だからずっと喋ってた。
まあ
そうだよね。なんか1聞かれたり10答える人だったから。
そうだよね。
嫌だっただろうなと思う。だから今さ、 どっちかっていうとその面接をする側の立場になっちゃったわけよ。
うんうんうん、
ね。なんか、そうなった時に、あの当時こうだったなっていうのはやっぱりちょこちょこ思い出すんだけど、
うん、
なんか、いろんな人をさ、就活生の子たちを見るから、
うん、
あ、確かにそう考えると、俺はなんであんなに喋ってたんだろうって思う。思うよね。
まあね、僕も、まあ最近はないけどね、こう面接する側とか出たこともあると、割とこう、うん、エントリーシート通りのことを喋るなみたいな人とかいるからね。
いるいる。
それがこうダメとは言わないんですけど、
そうそうそうな
の。自分とのギャップを感じるというか、あ、そういうもんなんだってこう思うのよね。
あと、あ、緊張してるなっていうのがすっごいわかるね。
そうなのよね。
俺緊張の気の字もなかった。まあ、緊張多少してたよ。ちょっとパキッとしなきゃなっていうのを思ってたけど、うんうん、なんかまだ会社に入ってないのに、
うんうん、
その今の会社の製品のいいところめちゃめちゃ語ってたからね、俺が。
あ
こういうことやりたいんです。この会社に入って、僕はこのサービスってすごいいいと思うんですよ、みたいなのを熱く語りすぎて、向こうの人はその担当じゃないのに困惑するっていう。
あ
ずっとやってましたからね。まあ、
あ僕もなんかね、話してって言われた時にこう、何その面接を受けてる会社にちなんだ話をするのがまあ、多分常識でしょ、はいはいはい、就活で言えば。
そうね。うん。
僕思いっきり他社商品の良さを話したからね。
早通じゃん。
一例としてこれあるんですけれども、これのね、何がいいかって思うと、みたいなことこう、だだだ、だらだら、だらだら話してね。
早通のゲスト出演の回じゃん、それも。
もうね、挑戦的な話をしたと思いますよね、僕はね。
なかなかとんがってる人ですね、あなた。やっぱりだから神田さんなんだよ。そういうふうに言うと。
そうか。
すごいですね。なんか、あれですね。結局、就活の話に終始した感じになっちゃいましたけどね。
結局、一テーマ決めると脱線できないんだよな。
結局、早つだったね、我々。
おかしいな、この。いやー、だって、朝ポキの魅力を真似できてないぞ。
これ、単純に、朝ポキの就活ポッドキャストについて語る番組になってましたね、今。
ただの感想トークだわ、これ。
ということで、我々には、朝ポキの雰囲気は醸し出せませんでしたということで、以上、朝ポキさんにお返しします。
お返しします。朝日新聞ポッドキャスト、朝ポキは、Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon Music など、主要なポッドキャストアプリで配信中。概要欄に朝ポキページの URL、番組の URL を記載しているので、お使いのアプリから気になるエピソードを聞いてみてください。記者の方の熱量や現場の臨場感が伝わってくるので、ニュースの解像度がぐっと上がってリアルな情報を知ることができます。以上、朝日新聞ポッドキャストのご紹介でした。朝日新聞社さん、スポンサーありがとうございます。
ということで本編なんですけれども、
うん、
自由でしたね今回の広告案件も。
うん、朝日新聞社さん本音はどう思ってるんだろうな。
本音を知りたい僕は。
うん、まあ別にこう早つだけにオーダーしてるわけじゃないからね、こう、
そうよ。
まあたくさんどのくらいの件数があるのかわかんないですけどね、こういくつかの番組さんにオーダーをして。
うん、
まあ、一個ぐらい外れがあっても、まあいいか。まあ、まあ、はやつこんなもんだなって思ってるのかなって思ってるんですけども、そんな感じかなって思ってるんですけども、本音はどうなんだろうな。心配です。
思ったけどさ、
うん、はいはい。
この、通常ね、この広告を作った後にさ、まあ今回でね、この3回通して、今回が最後の広告だったわけじゃない。
うん。
他の番組さんの広告パートって僕もちらっと何件か聞いたんだけどさ。
ええ、僕も何件か聞いてます。
まあ、言っても、5分もいかないぐらいじゃん。まあ、当たり前なんだけどね。当たり前なのよ。
まあまあまあ、そうですね。
なんかこう、今ですね、朝ポキさんではみたいな話をこう、ね、そのパーソナリティの方がされて、ぜひお聞きくださいねって、提携で読んでくださいって言われたものを紹介して、ちょっとエピソードを語って終わるぐらいだから、それぐらいがちょうどいいはずなのよ。
うん。
で、それは、朝日新聞社さんが確認をするわけじゃん。聞いていただいて。
そうですね。
で、その部分だけ聞いて、あ、これでいいですよっていうのをやってるはずなんだけど、 早通だけ45分聞かなきゃいけないんだよ。確認に。確認によ。広告案件の確認に45分使わなきゃいけない。
めんどくさかったですよね。すいません。
いやいや。マジ、よく聞いていただいたなっていう感じ。
うん、多分音源のね、再生した時に、飼育版見た時にちょっとギョッとしたでしょうね、本当に、ね。
全然な、進まねえじゃん、この飼育版みたいになってるよね。これ多分ね。他の番組さんはスーッと行くのに。
そうですよね。まあ、一人がいっぱい聞いたのか、それともこう分担で聞いたのか、どうなんだろうな、心配だな。
心配ですね。ちょっと、そこのご負担だけちょっとかけてしまったというところ、本当に反省だなって、毎回思ってます。まあまあまあまあ、でもそれ OK いただいたわけですから、こうしてね、皆さんの耳に届けることができてるわけなんですけど、あの CM をね。はい。
せめて、概要欄のリンクをクリックしていただきたい。
長いからね、うちの CM。はい。その CM 聞いてる間にこうポチッとしていただければね。ぜひ、こう見ながらね、聞けますんで。お願いしたいと思いますけれども。
うん。
まあ、広告パート終わってから広告パートがまだね、続いてるっていうのもどうなのかっていうところありますので。
そうなんだよな。早津これ病気なんだよな。うん、なんか、ね、広告の前後にやたら喋るんだよな。
そうなんだよ。広告の前後に広告のこと喋ってんだから。広告の広告してんだから、だって。意味わかんない。だって。
狂ってる。早津は狂ってる。
ということで、今日はですね、ちょっとオープニングで何の話題するか言ってないんですけど、もうね、皆さんタイトル見られてるかわかると思うんですけれども。
うん、うん。
久々の話題をちょっとしようと思いまして。
久々の話題。
はい。と言いますのも。
うん。
何回か前にちょろっとお話ししたんですけど。
うん。
私、2月にですね。
うん。
ちょっと、実家に帰っておりまして。
オムニバス早通で行ってましたね。
はい。
パルパルーザの回ですね。
252回かな、エピソードね。
すごい三重州の強いオープニングバサイツだったんですよね。
それの最後の方で言ったんですけど。ちょっと実家に久々に帰ったんですよ。まあ、本当に久々に。
はあ、ははあ、
コロナ禍になってから一度も帰ってなかったのね。
なんて、不届き者だ。
不届き者なのかどうかわかんないけど、まあ、でも少なくとも2020年、21年、22年、23年と帰ってないわけですから。
ほうほう。
まあ、全然帰ってなかったわけよ。
全然帰ってない。
で、まあ、ちょっとね、いろいろ実家に取りに行かなきゃいけないものもあったので、帰ろうと。まあ、ちょっとお正月に帰ると混んでるだろうしと思って。
はあ、はあ、
この2月にね、ちょっと、有給も取らなきゃいけないしというので、ちょっと有給取って行ったんですけど。
なるほど。
その際にね。
うん。
実家に帰るだけじゃ面白くないなと
思いました。実家に帰るだけでは面白くない。
うん。だって、三重に帰って実家に行きました。だとさ。
うん。
まあ、早津一本分にならないじゃん。
まあなあ。散々パルパルーザしてきてほしいもんな、確かにな。
いやいや、だからそうそう、4年ぶりに帰ったんすよっていう話で、さすがにね、45分持たせるわけにもいかないし。
そうだよな
あ。まあ、しかも今回、子供とね、うちの子供と、うん、僕で二人で帰ろうって言ってたんです。
お
ー。ちょっと二人の旅行もしたことなかったので。
おーおーおー、二人でパルパルーザね。
そう、まあまあ、パルパルーザはしてないんだけど。
ええー。
まあ、二人で帰って、
うん、
まあなんかちょっと楽しいところ行こうよっていう話をして、決まったのがですね。
うん。うん、
なんと。
なんと。
レゴランドジャパンなんですよ。
レゴランドジャパン。
皆様覚えているでしょうか？
どうして、
どうして、
こんだけ丁寧な前振りがあって、パルケじゃないの？
パルケはね、
は
あ、実家を通り越すんだよね。
通り越す。
はい。一旦通り越さなきゃいけないのよ。そう、行きすぎるの。でも結構な距離行きすぎるのよ。で、位置関係わかる方、どれぐらいいらっしゃるかわかりませんけど、
ね。皆さん、こう、トンファーみたいな形のまず剣を思い浮かべてくださいね。
わかる？探検みたいなやつね。の、その絵の部分かな言ったらね。いや、どっちがいいかわかんないけど。まあ、名古屋の方面を枝としましょうよ。
名古屋の方面が枝としましょう。うん、
その、上の方に、四日市っていうのがあるわけですよ。
上の方に四日市がある。
はい。要は名古屋にほど近い方に、四日市があって、
うん、
で、島スペイン村っていうのはこの横に伸びてるところね。
はあ、はあ。
だから、要はちょっと十字になってるところの、横の棒の右端なんですよ。島スペイン村って。
はあ、ははあ、
結 構下なの。
はあ、ははあ。
うんうんうん。だからなんか気軽に行ける距離ではないの、実家からね。
ほー
っていうとこもあって、まあ、この話をしたら確実にみんなからパルケパルケ言われるだろうなとは思ってたんですけど、行ったんですかみたいなね。言われるかなと思ったんですけど、
とりあえず言うしかないわな。
ちょっと今回行かなくてですね。
あは
その手前のね、名古屋にあるレゴランドジャパンに行ってきましたというところなんですが。
なるほど。
入りとしてはね、そのま、三重だの名古屋だのってあるんですけど、
うん。
ハヤツー的にはもう一個あるんです。このレゴランドジャパンに関しては。
え？
ちょっとかなり懐かしい話題なわけですよ。
懐かしい話題なわけ？
覚えていらっしゃいますでしょうか、皆さん。
覚えていらっしゃいますか、皆さん。え？
今から約7年前。
7年前。
2017年の3月25日とか、まあ3月末ぐらいの回にですね。その当時はまだ、オムニバスハヤツというのもありませんで。
はぁ、あ、はぁ、
あ、松会だからといって、お便り紹介のみの会ではなかったんですよ。あの当時。リニューアル前でしたからね。
懐かしいですね。ずいぶん昔のハヤツですね、
はい。はい。その時に私がやった話題というのが、
が、
レゴランドジャパンがやってきたというですね。
レゴランドがオープンした当時の。
あ、そうなんです。オープンしますという、要は2017年の4月1日からレゴランドジャパンがオープンしますよということを先取ってお話しした回というのがあったんです。リニューアル前からね、聞いていただいている方は、まあ覚えている方どれぐらいいらっしゃるかわかりませんけども、そういう回があったんですよ。
うん、うん、
ね。で、今回、その当時の回を私振り返って聞いてきまして。
おー、聞いてきまして。
ちょっと、そわそわしながら聞いてきましてですね。
あ、
まあ、その当時のことを思い出しながら、今回レゴランドジャパンに行った感想というのを改めてね、この7年越しですよ。要はこの7年間一回もレゴランドなんて行ったことないわけ、俺。
行けよ。
紹介しておきながらよ。2017年のオープン前にレゴランドジャパンが来ましたよっていう、オープンしますよっていう話題をしたのにもかかわらず、
うん、
この7年という時間の間にですね、
はあはあ、
1回も行ってなかったんですよ。
おうほうほう、USJ には行ったくせに。
そうね。そう、本当に恥ずべきことだと思ってるんですけど。今回行ってきたんで。
なるほど。
ちょっとその前回の振り返り、前回というかね、その2017年当時に僕が触れた話題とともに、
うん、
今日はレゴランドジャパン行ってきてどうだったのかという話を、しようじゃないかと。
なるほど。アンサーレゴランド。
そう。アンサーレゴランド。でもこれ考えてみな。7年越しにこの話ができるって、はあ、なかなかポッドキャストの中でも結構稀だと思うんだよね。7年前やった話題を。
まあね。
振り返れるわけだから。なかなかないよ。
なんか確かにね。7年前つってこう、割かし最近の部類だったのがまたちょっと恥ずかしい感じが
するんだよな。そうなんだよね。
すげえ昔っすねって感じじゃないんだよな、なんかな。
あ、リニューアルちょっと前かぐらいの感覚だから、我々からしたらね。
そうなんだよな。比較的最近の部類ね。で、まだ聞ける部類の、恥ずかしくない部類かもなってちょっと思ってるところがあるからな。
ということで、今日は7年越しのレゴランドジャパンについてね。お話をしていきたいんですけど、うん、まあこのね、冒頭でこんなこと話してる場合じゃないんですよ。もうサクサクっと中に行きたいんですけど。
本当だよ、広告長かったんだよ。
あのですね、7年前の、その2017年当時のレゴランドジャパンの回を聞き直して、うん、まず最初に僕が思ったこと。
うん。
これ聞きたい方ね、YouTube に上がってるんで、ぜひ聞いていただきたいんですけど。あのね、ホネストが元気なのよ。
ホネストが元気だって？なんだって？
ホネストが元気。ちょっと、マジで。聞いてみてもらいたい。これはちょっと、別に、テンション的には今とね、さほど変わらないつもりだったんだけど。
はぁ、あ、はぁはぁ。
ホネストが元気なの。
パワーワードだね。ホネストが元気。
声がね、ちょっと明るいのよ。なんかこの前さ。
うん。
小平さんがなんか疲れてるねみたいな話をしてたじゃない、声が。
はいはい。うん。
え、でも僕って大体こんな声ですよ。そんなテンション高い時あったかなみたいなこと言ってたじゃない。
は
あ、
はは
あ、うん。ありました。
ありました
ありましたよ。
7年前のレゴランド会であった。
いや、7年前のレゴランド会はまだ元気でしたし。
ええー。
あとね、その当時のハヤツって。
うん。
まだね、昔のハヤツだったんだよ、ちょっと。
なんだ、昔のハヤツって。
なんて言うんだろう。ただただ紹介するハヤツだったの。ただただレゴランドを紹介するハヤツだったのよ。
悲しいな、なんだその形容。
で、俺、なんとなくね、自分のイメージ的に、多分レゴランド紹介してるときって、
うんうん、
終始、小馬鹿にしてるんだろうなと思ってたの。
紹介してる側が終始小馬鹿にしながら紹介してると思っていただと
思ってた。今のさ、ハヤツだったら確実に小馬鹿にしてると思うのよ。あの当時のテンションでレゴランドジャパンがオープンしたとなったらね。
それもどうなんだろうかな。
いや、それもどうなんだっていうのあるんだけど、多分、なんかレストランのメニュー一個引っ張り出してきて、いや、誰がこんなん食うねんみたいなこと言ってたと思う。
ひどすぎる。ハヤツひどすぎるぞ。
いや、っていう感覚だったのね、僕は。
はあ、ははあ、
いや、多分そういうこと言ってんだろうな、俺。いや、なんかひどいこと、多分言ってんだろうな、と思ったんですけど。
はあ、はあ、
多少小馬鹿にはしてるんだけど。全然普通でした。
全然普通だった。普通に紹介していた。
ちゃんとした紹介だったのよ
。ちゃんとした紹介だった。
うん。なんか、あ、ハヤツってこんな番組だったなーっていうのをちょっと思い出した回だったんですよね。
なるほど。ハヤツクラシック。
うん。クラシックだった。っていうのと、もう一つクラシック要素があるなと思ったのは、
うん。
終始ね、表面的な話しかしてないのよ。
なんだ。
というのは何かというとね。
うん。
この7年でいろいろ私変わりまして。
ホネス君変わった。
変わったんです。
うん。
何かというと。
うん。
2017年当時って僕レゴほとんど遊んだことなかったんですよ。
はあ、なるほどね。
その本編の中でもちょっと触れてるんですけど。いや、実家にあったかなみたいなことを言っていたんですが。
おーおお。
レゴというもの自体は知ってるんだけど、
うん、
それの中身がどういうものがあるのかっていうのは、
うん、
ほぼ知らなかったのね、正直。知らないんだけど、レゴランドジャパンがオープンしますっていう、そのニュースサイトだとか情報をかき集めてきて、
うん、
なんとなく自分で説明できるように仕立て上げましたっていう回だったのよ。
要するに知ったかってこと？
あ、まあ、昔のハヤツって大体知ったかじ
ゃん。まあ、確かにそうですよね。そうですよね。
当時、そのレゴのことをあんまり知らない方が聞いたら、あんまり違和感なかったと思うんだけど、
は
あ、
はは
あ、レゴのことをそれなりに知ってる人が聞いたら、
は
あ、
は
あ、ああ、知ったかしてるな、この人っていうのが簡単にバレる紹介をしてたわけ。
浅いのね。
めちゃくちゃ浅かったのよ。っていうのを、なぜ今知ったかっていうね。
ほうほうほう。
ところなんですけど。まあ、それはもちろん、この度、レゴランドジャパンに行きましたっていうところもあるんだけど、まあ、その当時まだオープン前だったから、もちろん資料紙もないっていうところは、ね、その知ったかっていう意味ではあるんだけど、
はいはい。
それ以前に、レゴというもの自体を知ったかしてたわけ、俺は。
はいはい。なるほど、なるほど。
で、まあ、この7年間の間に何があったか。
うん。
一つ目、大きな一つの転換点としては、
うん。
その翌年に子供が生まれたんですよ。
お
ー。でね、その子供が生まれたからどうだってわけじゃないんだけど、子供が生まれた後に、
うん、
なんとまんまとうちの子が、
うん、
レゴにドハマりするんです。その後、この7年かけて。
へー。
で、めちゃめちゃレゴ好きになって、今でも大好きなんですけど、
お
ー。うちには今レゴが溢れてるのね。
溢れるよねー。そして踏んづけるよねー。
そう。このね、7年で僕はレゴに対する知見がめちゃめちゃ深まってるんだよね。
なるほどね。
っていう上で、
うん、
当時の話を聞くと、あ、俺は何にも知らなかったな、レゴのことをと。で、なんかちょいちょい小馬鹿にしてるけど、
うん、
これは大変失礼な喋り口だったな、というのを。
今になって反省してる。
いや、反省、マジで反省しまして。
はぁ、あ、はぁはぁ。
今日はちょっと皆さんにレゴランドジャパンの魅力を伝えていこうと思います。
リベンジなのね。
そうなんです。僕にとってはリベンジなんですけど。
はあ、はあ、うん。
そもそも当時、もうこれもしかしたら音源の一部こう切り取ってここに差し込んでるかもしれないんですけど。
おーおー。
ほんと浅くてほんと申し訳なかったなと思うのは。
はあ。
レゴって。
うん。
皆さんが想像してるあのちっちゃいブリックのね、あの、黄色とか赤とか、もう今、レゴの色って50色ぐらいあるんですけど。
ほうほうほう。
本当にカラフルになってて。
うん。
ね、片手で持てる、あの軽い形の通常のレゴっていうものと。
うん。
あともう一つ、赤ちゃん用の、一つのブロックが、かけ4ぐらいの大きさになっている。
大きいやつね。
デュプロっていうシリーズがあるんですよ。
はいはいはい、デュプロね。はいはい。
デュプロ。
ありますね。
そのデュプロ、要はちっちゃい赤ちゃん向けでも楽しめるデュプロのエリアっていうのがレゴランドジャパンの中にありますっていう説明を当時してたの。
うんうん、
これ、まあ、ぜひ聞いていただきたいんですけど。
うん、
あとはデュプロプレイというですね、デュプロっていうのがあるんですね。もの。まあ、そのブロックになんかいろいろこう、なんていうの、絵が描いてあるものとかあるわけじゃないですか。
うん。
あ、多分この商品見ていただいたらわかるんですけど、デュプロって。
うん。
この普通のレゴブロックなんだけど、横になんかこうサンドイッチの絵が描かれてたりとか、卵の絵が描かれてたりするやつが、まあそういうシリーズがあるんですよ、デュプロ。
うん。
で、それの実際の大きさではなく、
うん。
人間と同じぐらい大きくした、
ほう。
大きさのブロックが置いてありまして、
はあ。
それで遊べるという。
なるほど。
うん。体験しようぜ。
なるほどね。
そんな、まあ、子供向けのやつですね。
うんうんうん、うん、はいはい。そんな感じだね。
で、それ聞いていただくとわかるんだけど。
うん。
なんか、デュプロの説明が。
うん。
ずっとふわふわしてるのよ。なんか、ブロックに、なんか花とか野菜とかが描かれてる、あの、普通のレゴがあるんですけど、みたいな説明をしてるわけ。
うんうんうん。
でも、実際は違うのよ。大きさがそもそも違うし、あれ赤ちゃん向けだから。
うん。うん、
でもそこら辺も全く分かってない状態で、このデュプロというものを説明してたりして、あ、なんかまずそこがちょっと大きく違う、まあ私が間違えていた点だなというところなんですね。
なるほどね。
で、今、レゴランドジャパンに行って分かったんですけど、やっぱりデュプロのコーナーっていうのはもう完全に、その小さい子向け、
うん、
赤ちゃん向けに作られてるエリアで、
うんうん、
そのデュプロをそれこそ人間と同じぐらいの大きさにして、普段、こう遊んでるデュプロが、こう目の前に大きくドーンと出たっていう、この赤ちゃんとしてのワクワクが感じられるっていうエリアになってたりするわけなんですよ。だからすごくね、楽しいエリア。
小さい子でも楽しめますと。
そう。うちの子はちょっとね、大きくなっちゃってるので、もうすでに。
うん。
そのデュプロの期間はもう過ぎて、普通のレゴになってるんですけど、でもやっぱりその、行ってみると赤ちゃん、その小さい子たちが結構たくさんそのエリアで遊んでるっていうようなものになってました。
そうよね。
え、小江さんはデュプロご存知ですか？
まあ、デュプロをちゃんと知ったのは僕も子供きっかけではあるけども。
うんうんうん。
デュプロってだって本当にあれ、1歳半ぐらいからの対象年齢じゃなかったっけ？
そうですそうです。
なんか一回考えたことあったんだよな。その、うんうんうん、おもちゃの一つとして。
うん。
で、まあ、結局、デュプロは買わず、うちも、あれ、レゴもね、買う前に大体何歳以上からって、こう、対象年齢が、
ありますね。
書いてるのの、ちょっと背伸びして、うちの、こう、今3歳児なんですけども、
はいはいはい。
あの、5歳からとかって、まあ、推奨年齢で書いてる、ちょっと乗り物系のやつを、買って、まあ、1000円するかしないかだったかな、このぐらいのやつを買って、組み立てては崩し、組み立て直しては崩し、あの地獄のループをこう、1時間ぐらいって。
やるよね。
今日はもうやめないか
って。やるんですよ。
っていうぐらいのなんかこう、修行を何度かしましたね。こっちが根を上げるっていうね。
そうなんだよね。だから、レゴっていうものって子供に与えると子供すごく楽しんでやるんだけど。
うん。
同じぐらい大人も一緒にやらなきゃいけないんだよね。やらなきゃいけないっていう言い方が正しいかどうかわかんないけど。
まあね。
一緒に取り組むことになるじゃない。
そうね。結局ね。まあ、さすがにもう、これを口に入れちゃうとかっていう年齢ではなくなったりはしたんだけれども、うん、まあ、パーツとしてはちっちゃいし、あとそもそも、一緒にやろうよ、お父さん一緒にやろうよってこう。
そうそうそう。
いや、一人でやってよとは言えないというかね。うん、まあ、やっとできただったら、もう一回、もう一回とかって、もう一回、もう一回ですか、もうやだ、
せっかく作ったのに、
もうやだよなるから。くらいの感じのね。ちょっとあの、
そうそうそうそう、
若干トラウマになるんですよね、僕がね。
まあ、レゴって多分どこの家庭でもね、レゴ好きにお子さんがなった時には、その道を通るのかなと思ってるし、
うん。
だその当時の僕は、 あの、レゴ専用の外す器具というか。
ああ。
あるじゃないですか。
あれ、憧れのグッズだわ。
そう、あれ、ああいうものがあることも知らなかったし、その2017年当時ね。あとは、その当時の説明でも言ってるんですけど、赤とか黄色とかね、白とか青とかのブロックがあるじゃないですかって言ってるんだけど、その当時50色もレゴが色をつけて出してるっていうことすら知らなかったのよ。だからなんか、無知って怖いなっていうのをすごく思いましたね。
まあ、でも僕もそうだな。僕自分の当時というか自分もがちっちゃい頃やってたけども、
うん、
その頃何色だったんだな。でも、あのバケツいっぱい入ってましたけども、
うん、
まあ原色系が10色ぐらいあるかなぐらいのイメージしかなかったからな。
そうそう、ほぼほぼ4色、今言った赤、黄色、青、白、あと黒、
うん、
あと緑とか、まあまあだから6色、7色ぐらいなのがほぼその原色系だけだったのが、
うん、
もうその今ね、何十年か経って50色まで増えてるわけですから。
まあね、なんかあのコラボ系とかのやつもいっぱいあるからね。
そうなのよ、本当にコラボ系も多くて、
バットマンとか、
うちの子供ね本当にいろんなものに手を出してるから、いろんな種類のレゴがあるんですよ今うちに。だからこんなにハマるとやっぱ思ってなかったし、
おーおー、
なんかすごいなっていうところを感じてるんですけど、このレゴランドジャパン行ってみてね。だからそれ以外にも、その当時いろんなそのアトラクションとか、エリアの説明もしてるんだけど、
うん、
行ってみてね。で、それのね、その当時結構ちょっと小馬鹿にしながら、
うん、
なんか、あ、これはなんかディズニーにあるやつですね、とか、
うん、
あ、なんかこれね、C とかであるやつのなんか組み合わせじゃないですか、とか、USJ がどうのこうのみたいなことを言ってるんだけど、
うん、
遊園地って大体似るからね。
まあまあ、それはそうだわな。
その、やること、そのシューティングがあったりとかね、
うん、
その、パッケージが大体決まってるわけだから、それは似るよって話なんだけど、
うん、
めちゃくちゃ楽しめます。今だから言っとくけど、ちょっと一日しか僕、一日っていうか半日ぐらいしか入れなかったんですけど、
はあはあはあ、
比較的ね、レゴランドジャパン、でそんなに大きくないんだけど、エリア的には、
ほうほうほう、
1エリア1エリアめっちゃ細かく見ちゃうのよ。だから全然時間足りないの。
へ、じゃあ実際の敷地面積的にはなんかに例えられるんですか、どのくらいのやつと同じだよみたいな。
どれぐらいなんだろうな。
まあ少なくともだってもうディズニーランドとかよりはちっちゃいわけでしょ。
全然ちっちゃいよ。
ディズニーランドの一エリアと比べるとどっちが大きいとかある？
ああ、どうなんだろう、イメージ。
ディズニーランド入って最初のあのお土産いっぱいあるあのゾーンより大きい、ちっちゃい。
あのゾーンよりはちょっと大きいと思う。
おー、なるほどね。
ちょ、うん、でもね、あんまり東京ドームとかに入ったことないけど、東京ドームシティあるじゃん。
はいはい、
うん。あの、東京ドームとその周りにちょっと遊園地があるぐらい。あの、まあ、東京ドーム自体もでかいんだけど。あれぐらいかなっていう感覚。
なるほどね。
うん。
まあでも、そこに、まあ十分だよね。
十分だし、しかも、ちょっとお恥ずかしながら、
うん、
全部回れてないのよ。
なんだって、
その奥の方まで行けてないの。というのは、レゴ好きじゃん。
うん、
子供が。
はいはい。
俺もそれなりに好きになってるわけ、今。子供と一緒にやってるから。
知識量がね。
知識量があるし、その、レゴのアニメも見てるし。
ああ、なるほどね。
で、その、レゴ忍者GOとか、いろんな、その、パイレーツとか、いろんなエリアがあるんだけど、それぞれに反応しちゃうのよ。一個一個足止め食らうわけ。
ああ、これ見たことあるみたいな。
あ、見て、レゴ忍者GOだみたいな。あ、なんか、忍者の修行できるよみたいになっちゃう
わけ。ミーハー親子が盛り上がっとる。
ちょっとパパできないからさ、いや、やんないよ、やんないよ、みたいな。子供がやってるのはひたすら写真撮るみたいにやってると、全然進まないわけ。
まあ、そうだろうな。
っていうぐらい、やっぱりこう、一個一個こう、全部反応しちゃう上に、あのね、その2017年当時は結構、なんか冷めた目で言ってたんですけど、エリア的にね、中央にミニランドっていうエリアがあって、
ミニランド、
それ何かというと、
うん、
レゴで東京の街並みとか、
うん、
ね、それこそ新宿とかもそうだし、うん、あとは名古屋にあるんで、 結構大きめの名古屋城とかが、あの、作られてこう置かれてたりとか、
うん、
あと、大阪だとか、神戸だとか、いろんな京都とか、その、うん、いろんな日本を、全部レゴで作ってますっていう、そこそこでかいエリアがあるんですよ。
へぇー。
で、ちゃんと作られてる上に、
うん、
電動で動いたりするのね。ボタン押すと、そう、新幹線、レゴでできた新幹線が、レールの上を走ってきますみたいな。
ああ、じゃあのマインドストーンみたいなやつも入ってんだ。
そうなのよ。だから、そのエリアって、その2017年当時ね、
お
なんか東武ワールドスクエアみたいな、
おうおう
模型をね、いろんな世界の有名な建築をこう模型で作った、まあ、関東圏にある遊園地みたいなところあるんですけど、
うん、
テーマパークがね、
うんうん、
なんかそこに似てるんすよ、結局、みたいなこと言ってたんだけど、レゴでできてるだけで、すげえのよ。
語彙力。
いや、あのね、なんだろう、これレゴで作ってんのかってなるのよ。
あ
の、
まあまあ言いたいことはわかるよ。もう僕もたまにこうあの楽しいツイッターランドの中でね、こう、
はいはいはい、
レゴでガンダム作りましたとか、
あるよね、
レゴでアイアンマン作りましたみたいなの言ったら、その画像ずっと見てるもんね、すごいとか言って。
あの模型ってさ、それ用に作るじゃん、模型を。
うんうん。
それはその通りにできるよな。まあ要は100分の1とかのサイズで、そのね、木を切ったりとかして作ってるわけだから。
うんうん。
まあそれ通りにできるのは、それは当然じゃん。まあ当然っていう言い方あれだけど、それが美しいなとは思うんだけど。
うんうん。
レゴだよ、だって。形が決まってる。
やっぱり語彙力。
あのレゴで、スカイツリー作ってんのみたいになるわけ。
まあね。そしてスカイツリーをレゴでも大きそうだな。
めちゃめちゃでかいし、あとね、屋外なのよ、全部。
はあ、ははあ、
全部屋外にそのレゴのミニチュアが設置されてるわけ。
うん。
よう持つな、みたいな。
ああ、まあ確かにね。
そう、だから、なんか一部ね、その透明のパーツとかは日光にさらされてちょっと焼けちゃったりもしてるんだけど。
おー。
でもそれでもちゃんとこうね、あの立ってるし、あ、なんかすごい、レゴってこんな結構荒い環境に置かれてても、
うんうん、
あ、ちゃんとこう、なんかボロボロにならずに、
うん、
まあ、少なくとも7年経ってるわけだからね、
うん、
こう置かれてるんだっていうところにちょっと、なんかいろんなことに感動するんだよね、そのミニランドだけで。
なるほどね。
もう、だから全然時間が足らない。ですよ。めっちゃ楽しめるし。すごいところだなっていう。もう本当に感動でしたね、ちょっとあれは。
なるほどね。
あとね、それぞれのそのエリアごとにね、そのレゴ忍者GOがあったり、うん、ナイトキングダムがあったり。
うん。
ね。いろいろなエリアあるんだけど。
うん。
なんか、それぞれの、もう例えばうちの子は忍者GOが好きなんだけど。
はいはい。
忍者GOが好きな子が、もう忍者GOのエリア行くと、
うん、
完全に推し活なんだよね。
推し活。まあ、まあそうだね。そうですね。
もう、その、出てくるキャラクターがいるわけじゃん。その、人間の、
うん、
人間というか人形のキャラクターが、
うんうん、
自分と同じぐらいのサイズになってそこにいるわけですよ。
あ、そんなサイズ感でいるのね。
おー。あ、そう、動かないにせよ、まあ子供と同じぐらいのサイズでそこにいたりするわけ。
へー。
もう、それでもう、あ、何々だみたいなね。あ、にゃーみたいな。はいはいはい、うー、先生だみたいになるし。
お
ー。なんか、レゴランドって、こんなにすごかったんだなっていうのをまざまざと見せつけられた半日だったな、
思
っているし。
まあ、大きいって大事だよな。
お、そう。その、なんか自分と同じサイズになるって、こんなに嬉しいことなんだ、みたいなね。その、レゴの世界に入れてるわけじゃん。要は、その、
はいはいはい、
レゴの人形が自分と同じサイズイコール、その他の周りにあるレゴっぽい建屋は、自分と同じ縮尺になってるわけね、その、ね、物たちが。
はいはい。あ、
だから、こう、普段は自分の手元で遊んでいるそのレゴたちを、
うん、
の世界の中に入れてるっていう感覚が、その没入感たるや、凄まじいものがあるんですよ。
なるほどね。
それはやっぱり、なんだ、子供がテンション上がるのはもちろんそうなんだけど、
うんうん、
一緒にやってる大人もね、そこはすごく感動するというか、
まあ、
すごい体験だったなというのは 感じましたね。
テーマパークてて、ね、そのものだよね。
お
う、ディズニーとかね、ディズニーランドとかもまあそうっちゃそうだろうし。
そうなのよ。
USJ のやつもね、まあ
マリオとかね。
そう、マリオとかゲームの中、映画の中みたいな感覚に、
そうそうそう、
なれるっていうのは同じ理屈だもんね。
だからあの当時ね、7年前の当時は、
うん、
なんかちょっと小馬鹿にしてたレゴランドだったんですけど。
うん。レゴ触ったことない芸人が、なんか、なんか知ったかでこう、なんか、
そうよ。
新しいテーマバーこんな感じらしいんですよ。ふふんへへみたいな。
そう。もうほんと表面しか撫でてなかった、あの時の俺。もう7年後の今からするとちょっとぶん殴ってやりたい。ただ、今この7年後の僕ね、レゴたくさん知っている僕が今日いろいろお話しさせていただいて、なんとなく皆さん感じてると思うんですけど、
うん、
知れば知るほど語彙力がバカになるんですよ。テンション上がりすぎちゃって あれも言いたいこれも言いたいってなっちゃうから、多分説明を聞くんだとすると7年前のやつを聞いた方がちゃんと説明はしてるっていうのある。あとね、今回レゴランド、まあ、別にこれバカにしてるわけじゃないんだけど、ちょうどね、行ったのが、あの、レゴの中でも閑散期だったんですよ。
はぁ、あ、はぁは
ぁ。2月ってその、港の近くにあるから、そもそも寒いし。
ああ、まあそうだよね。
で、オフピークっていう、チケットもね、オフピークのチケットだったんです。平日に行ったので。
ほうほうほう。
だからね、人が本当に少なくて、
おうおう、
それがね、ものすごく快適だったの、僕からすると。
まあ、混むとね。
そう。で、結局さ、有名なエンターテインメント施設、ね。
うん。
まあ、レジャー系の施設、まあ、いろんなとこありますけど。
うんうん。
なんか、並んでる時間がほとんどみたいな時もあるじゃないですか。その施設によっては。
そうね。
ね、何時間いたけど、そのうちの半分ぐらいは結局並んでたかな、みたいなことが、往々にしてあると思うんですけど。
ああ。
あのね、もう待ち時間ほぼゼロだったよ。その、すべてのアトラクションにおいて。
まあ、子供相手だとそこは重要だよね。
めちゃめちゃ重要だね。特に、忍者GOのエリアとかでも乗るものを、ね、こう、なんか、乗って、銃で撃ってみたいなのがあったんですけど。
うん。
一回乗ったら、うちの子って大体、もう一回乗るとか言うんですよ。
ありがちだよね。
これ楽しかったらもう一回乗るって、他の、あの、アトラクションでも結構何回か乗りたいって言ったのはあるんだけど。
うん。
やっぱ、降りて、すぐもう一回乗れる。
もう夢のようだね。
っていう、この、なんか貸し切り感というか。
はいはいはい。お
う
お
う、これはね、めちゃめちゃ良かったね。あとこう、待ってる間にこう、トイレ行きたくなっちゃう芸人、ホネストからすると。これはね、由々しき問題なんですよ。
親の問題。子供じゃなくて、親側の問題。
トイレ行きたくなったから、ちょっと、あの、ごめん、ちょっと列から外れていいっていうのがないわけよ。待たなくていいんだもん、だって。これめちゃめちゃ良かったね。僕からするとね。
なるほどね。
うん。だから、まあ、今回二人で行きましたから。
はいはい。
なんか僕だけ列抜けてっていうことができないなとは思ってたんだけど。
そうだね。うん。うん、
何の心配もいりませんでした。
なるほどね。快適な。
めちゃめちゃ快適だったし、あの、賞味3時間あの、うんうん、この時期って5時に閉まっちゃうんですよ、レゴランド。
ほう。
夕方5時に。
ああ。
まあ、それもね、これから行く方、ぜひ注意していただきたいんですけど、レゴランドジャパン、意外と閉まるの早いので。
意外と閉まる。意外と早い。そ
う。あの、8時ぐらいまでやってるかなっていう感覚で行くと、もうやってませんみたいなことあるんでね、ぜひ調べて行っていただきたいんですけど、賞味3時間ぐらいしかいなかったんだけど、
うん、うん。
こうアトラクション乗れました。そういう意味で言うと。いや、子供も楽しかったって言ってるし、ご飯もちゃんと中で食べれたし。
お
お。うん、すごくいい経験だし。あとね、今回、ちょっと奮発しまして。
ほうほう。
ちょっと7年前の時にはちょっとご紹介できなかったんですけど、まあ、その時まだ開業してなかったのもあるんですけど、
うん。
そのレゴランドジャパン出てすぐのところにある、
うん。
レゴランドホテルに泊まったんです。
レゴランドホテル？
はい、一泊ね。
おお。
まあ、それなりのお値段はもちろんするんですが。
それなりのお値段。
はい。あ、というのは、もう中全部レゴ。だから、レゴランドの世界観をそのまま通じてお泊まりができるという。
わ
ー。素晴らしいホテルがあるんですよ。
わ
ー。これ多分7年前だったら、誰が泊まんねんって言ってたと思う、俺は。
ひどい。
多分ね。
シンプルにひどい。
ただ、今は違うよ。 さ、泊まりたいもんだってね、このトータル。というのは、中もそうだし、まあ、入ったところのロビーに、まず誰でもこう組み立てられる大量のレゴが置いてあるわけよ。
おほほ、まあ、レゴショップとかに確かにあるもんね、あれね。
そう。まずレゴプールがあります。で、なんかこう、受付ももうレゴの感じが出てるし、あとお部屋もね、それぞれの、そのシリーズ、さっき言ってた忍者ゴーとかパイレーツとか、階ごとに、そのコンセプトに作られた部屋があるんです。ちゃん、全部。
ほうほう。
で、今回僕はね、その子供が忍者ゴー好きだからっていうので、忍者ゴーのお部屋に泊まったんだけど、もうそれでもやっぱり子供テンション上がるし、まあ親もテンション上がるし、あとその中に泊まるとね、謎解きがあるんですよ。
謎解き？
部屋の中でできる謎解きが。
レゴなのに謎解き？
謎解きがあって、その謎解きを解くと部屋に設置されている金庫が開けられて、
ほうほうほう。
その金庫の中に、二袋ぐらいレゴがね、
ほう
入ってんのよ。で、それもらって、っていけるわけ。
おー、なるほど。
それでも子供めちゃめちゃテンション上がるし、もうその場で開けてすぐ組み立てるし。
まあ楽しいよね。
まあなんでかわかんないですけど、その忍者号の部屋だったんだけど開けたらマーベルのレゴだったんですけど。
なぜ忍者号じゃない。
はい。まあまあでもあのマーベルのね、ドクターストレンジだったかな。
お
ー。のあのレゴともう一つ別のなんか乗り物系のものが入ってたんですけど。
まあ、そうだな。忍者ゴー好きな人はな、他のレゴブランドで接触してほしいからな。
そうなの。
そういう思惑かな。さらなる購買力を高めてほしいというな、まあ。レゴ側からのな。うん、うん、そうだな。
まあ、そういうメッセージだったんだろうなとは思ってますけど。
こっちも楽しいぞって。
でも、子供もそれでもちろん楽しめるし、あとは、その部屋についているテレビね。
はあ、はあ。
テレビで、レゴムービー見放題なんです
よ。わはー。
過去に出たレゴムービー。まあ、うちの子供が今回見たのは、レゴバットマンだったかな。
安直に YouTube に逃げなくていいの？
そう、もう全部レゴだから、もうね、好きなだけ見れるわけ。しかも全部無料。このレゴムービーに関しては全部無料。もう子供が、だだこねることなんてないのよ。全部レゴだから。もう全部タダで見れます。で、ご飯食べるところも、その7年前も言ったけど、レゴの形をしたポテトとかも普通にこう、バイキングで取れて。
なるほどね。
それも食べられるしっていう。
うん。
なんかもう、至れり尽くせりレゴ尽くし。
そうだね。夢の空間ではあるかもね。確かにな。
で、そのご飯食べるレストランがね、2個ぐらいあるんだけど、そこにも、その、なんかアスレチック的に遊べるこのレゴの空間みたいなのがあって、要はお子さんがその遊んでる間に親御さんがご飯食べられたりっていうような、そういうその配慮もされてて、これね、もうずっとレゴなんです、そこにいると。だからレゴランドからのレゴホテルで、なんかチケットによってはその2日間チケットと一泊できるっていうプランもあったりして、もうそうするともう多分2日間ずっとレゴ。
そういうことだね。
おう、もうだから、レゴにまみれた生活をしたいなら、ぜひレゴランドジャパンに行っていただき、レゴホテルに泊まってもらいたいね、これは。
なるほどね。
それぐらい充実してましたね。
まあ、ホテル泊まると、がっつり来るよね。なるほどね。
来るね。なんか、なんとなくこうディズニーとかでね、提携のホテルに泊まって、例えばそのトイストーリーホテルがあったりとか。
おうおう、
なんかミラコスタがあって中にそのミキミニーのそのアメニティがありますみたいなのでテンション上がるわっていう人がいると思うんだけど。
うんうん。
それと本当に同じ感覚の体験ができますので。しかも、
ね、
並ぶ必要ないというね。すべてのアトラクションにおいて。
おぉ、そこだけ褒めてるのかとか、ちょっと微妙なところあるんだ
よ
な。
いや、めちゃめちゃ褒めてるよ。でも土日とか、やっぱり、繁忙期あるんですよ。今回僕が行ったの、閑散期だったから、それができたっていうのもあるんだけど、はいはいはい、繁忙期はそれなりに並ぶんですけど、でもやっぱりその、ね、ディズニーとかに比べれば、並ばない方かなと思うので、体験としては、とても良い体験でしたという、
ね。レゴ体験。
レゴ体験。
レゴエクスペリエンス。
そう。レゴ、ほんと、LX だね。だから。DX とか最近略されてるけど、LX でした。素晴らしい LX 体験をしましたし、あと、そのレゴランド をね、その、翌日ホテル泊まって、その次の日に、まあ、実家に帰ったので、次の日はレゴは入らなかったんですけど、
うん、
レゴランドジャパンリゾートがある、うん、もう最寄りの駅っていうのがですね、
うん、
あの、青波線っていう線の、その終点駅の、金城埠頭駅っていう駅なんですけど、
うんうんうん、
そこにはですね、なんと、駅のすぐ近くに、
うん、
リニア鉄道館っていうですね、JR 東海がやっている過去の新幹線とか、SL とかの実物が、
おー、なるほどね。
展示されている鉄道館、あと、リニアモーターカーのその仕組みとか原理とかも解説をしている結構デカめの博物館もあるんですよ。同じ駅に。
うちの3歳児はそっちが好きそうだな。
で、今回、うちの子も行ったの。行きたいって言ってるから。
まあいいよね。
で、そこもね、あの、まあ1時間ちょいぐらいしかちょっと入れなかったんだけど、まあ、その実家帰るからっていうのもあって、うん、もうめちゃめちゃ楽しめるし、もっといたいってなる、
うん。
そっちはそっちで施設だったので。
なるほどね。
これはね、ちょっと、小江さんマジ、まあ、三重行かなくていいんで、ちょっと、レゴランドからのリニア鉄道館は、マジでおすすめのプランかもしれない、これは。で、あの当時、7年前当時は、名古屋駅からちょっと離れてるんすよ、みたいな言い方してたのね。
はいはい、おうお
う。だから、ちょっとね、交通の便がみたいなの言ってたんだけど、
うんうん、
いや、全然、名古屋の駅から、その終点まで30分、25分くらいで行けるんですよ。
はあ、はあ、
電車で。
電車で。だから、
めちゃめちゃ遠いわけでもない。
なるほど、なるほど。
で、そこの青波線は、レゴ電車みたいに、全部レゴの装飾になってる電車も走ってたりするから、レゴ好きにとってはね、もうそこ、名古屋の駅から出発するときから楽しめる。
なるほどね。
そんなギミックになっているので。これをね、お聞きの方々で、レゴ好きなお子さんがいて、今までレゴランド行ったことないわ、レゴランドジャパンにね、行ったことないわという方は、なんかどっかの休みでね、行ってみていただくことをお勧めしたいなというふうに思いますね。とっても良かったです。今日は、もう終始とっても良かったということを言いたかったんですけど。
そうだね。
はい。伝わったでしょうか、皆さん。
三重を進めない三重アンバサダーがここにいましたね。
でもその後すぐ三重行けますから皆さん。ね。あと近鉄ではね、やっぱり、あの近鉄名古屋駅にも、島スペイン村の広告がいっぱい出てましたんでね。それも写真撮ってきましたというお話でしたけど。
おにぎりと餃子食べてね。あとなんかこう、はい、魔法の石窯でパン焼いてね。
そうね。小井さんベーカリーね。
食にまみれればいいんじゃないかな。
そうですね。たらふく食べられますから。ここね。はい。まあ、ということで、本当に、7年前には、ちょっと想像がつかない、この、紆余曲折ありまして、
うん、
レゴが大好きになった、私がおすすめする、レゴランドジャパンリゾートのお話でございました。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
はーい。
こう、長年ポッドキャストやってくるとね。
うん。
今回みたいに過去にやった話題を改めて取り上げるみたいなことが、うん、まあできるなと思って最近ちょこちょこやり始めてはいるんですけど、
うん、
7年経って自分の感情というかそれのものに対する思いが180度ぐらい変わったのって結構稀だなと思ってて、
レゴランド当時は何も思ってなかったのが、
うん、その当時だってニュース見てさ、
うん、
レゴの形したポテトがいくらとかさ、
うん、
なんかそのレストランで出る料理がいくらとか見てさ、
うん、
たっけえなやっぱりみたいなこと思ってたわけよ当時はね。
まあそうよね、
レゴランド、こんな高いの、まあでもね、他ご飯持ち込めないから食べるしかないんだけど、なんかな、これなんか行ったらこれ食べるってなるとちょっと行くの気引けるわと思ってたけど、
うん、
何にも気にならないね、言ったら。払うもん、それは、だって。 うまいよ、そしてご飯は。ちゃんとうまいから。すごいなぁと思いました。
はやつやってるとね、ネタに困ってね、とりあえず見つけたニュースに、こう、これでやるしかないんだってなるときあるからね。そうそうそう
そう。あるからね。その当時は特にあったからね。
そういう回紛れてますから。
だから、その当時は本当に何にも持ってなかったけど、まあ、とりあえず流行りか、流行りそうか、と思って取り上げたこのレゴランドジャパンが、まさか7年の時を経てね。
うん。
こんなに愛すべき存在になってるとは思いもしなかったし、当時。
新しい形のブーメランが。
いや、そうよ。これはでも、やっぱり、これだけやってるからこそできるゲートでもありますしね。
うん。
そこはこう自分の感情の変化っていうところを見つめ直す機会にもなったし、すごい面白い回になったなというふうに。ちょうどだから7年前っていうのもね、いいタイミングだったなと思ったんですよ。
なるほどね。
だから、なんか今後もね、こういうの昔やってた回でその技術が発展して今取り上げると全然こうイメージが変わりますみたいなのがあればちょっとやっていきたいなというふうには思いますけどね。
なるほどね。
まあそんなわけで。
うん。
私も7年前とは今全然違うんですみたいなね、そんなご意見がございましたら、お便りお送りいただければと思います。お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページは入り物通信まで検索するとアクセスいただけます。また SNS をご利用の方はハッシュタグハヤツを使った投稿ポストも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。そんなわけで入り物通信簿エピソード254は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お会いいたい私、ホネストと、
コヘイでした。
それでは皆さん次回までごきげんよう。さようなら。
また来週。